皆さんこんにちは、ともです。これは日本語を勉強している人のためのポッドキャストです。教科書の日本語は面白くない。でもドラマや映画は難しすぎる。そんな人のために日本語教師のともがちょうどいい日本語で話をします。今日は JLPT の N3 の問題の続き。今日から読解の問題の解説です。じゃあいつものようにJLPT の公式問題集の1の方の問題をこのポッドキャストを聞く前に解いておいてください。前回までで問題3、文法と読解の問題3まで終わったので、今日から問題4です。問題4っていうのは読解の問題です。ただ問題4は読解なんだけど、ちょっと短めの読解ですね。じゃあ早速問題4の1。1の問題はメモを読んでそしてそれに答えるっていう問題ですね。さてこの読解の問題なんですが、読解をするときに注意なんですけど、この4の1の問題だったらメモの部分、ここのところを本文って言って、そしてその下の24の修理の人が来た時っていうここの質問の文、ここを問題文って言いますね。この問題文と本文、二つ読まなければならないところがあるんですが、読解の問題するときには、まず本文じゃなくて問題文の方見ておきましょう。大体どんなことが聞かれるのかっていうのを分かってから本文を読んだ方が問題の答えを探しやすいです。それから問題文を読むときに注意なんですけど、問題文は絶対に読み間違えないでください。本文は長いから時々ね、ちょっと分かんない言葉があったりとか、ちょっとここ何言ってるか分かんないとか、そういうことがあると思うんですけど、でも本文はまあ時々わかんなくても大丈夫です。全部わからなくても大丈夫です。読解ってそういうものです。でも、問題文の方はしっかりと読んでください。わからないところがあったらよーく考えてください。本文はわからない言葉があっても、まあいいやって言って、あまり考えなくても大丈夫な時が結構多いです。さて、それじゃあ、この最初の問題。問題文を読むと、修理の人が来た時にしなければならないことっていう質問がされています。なので、この修理の人っていうのがポイントです。修理の人って書いてあるところを本文から探してください。あとはしなければならないことですね。なので、何かをしてくださいっていうお願いされてるところを探します。そうすると、本文を見ると、まずは3行目のとこですね。3行目の最後、修理の人が来たらって書いてあります。なので、ここが問題文で聞かれているしなければならないことなんですが、修理の人が来たら案内をお願いしますって書いてあるんですけど、問題文に案内するっていうのがありませんね。なので、ここだけではちょっと答えがわかりません。さあ、それじゃあどうすればいいかっていうと、そこを読んでもわかんなかったら、もう少し先まで読みましょう。もう少し違うところで修理の人っていう言葉を探すと、今度は、6行目の最後にも修理の人っていう言葉が出てきますね。修理の人に見せて説明してくださいと書いてあります。なので、ここが答えになるところですね。本文を見ると、それを修理の人に見せて説明してくださいって書いてあります。この本文の中に、それっていう言葉が出てきたら、ちょっと前を見ると、それが何なのかがわかります。この場合は、それの前を見ると、故障の内容って書いてあるので、これで答えが完全にわかりました。問題文の3ですね。故障の状態を説明する。 まあこれ全部見なくてもね、それを修理の人に見せて説明してくださいっていうこれだけでも、問題文を見ると、1,2,3,4 の中で説明するっていうのは3だけだから、まあこれだけでも答えはわかりますね。じゃあ続いて今度は問題4の2。今度はメモじゃなくてメールを見てそして答えます。さっきと同じ。また最初に問題文をよく見てください。何が聞かれてるかをよく確認しましょう。問題文では、参加しない人はどうしなければならないかって聞かれてますね。じゃあ本文の中から参加しない人について探すんですが、この本文の読み方でちょっと注意。メールとか手紙が本文になってたら、必ず誰が送ったメールなのか、誰がもらったメールなのか、そしてメールのタイトルは何なのか、これをよく見てください。手紙とかメールってタイトル見ると、どんな手紙なのか、どんなメールなのかっていうのがすぐわかります。手紙はタイトルないか、メールですね。すいません。メールだったら必ずタイトル見てください。で、この問題ではタイトルを見ると、お別れ会についてと書いてありますね。さっき問題文で参加しない人って書いてあったから、このメールはお別れ会に参加するかどうかの確認のメールだっていうのがわかります。じゃあまずはそのメールの最初の方を見ると、7月8日までに参加するかどうか返信って書いてありますね。参加するかどうか返信するので、これは参加する人もしない人も返信しなければなりません。返信っていうのは、メールとかですね、その返事をすることです。なのでまずは参加する人もしない人も7月8日までに返信しなければなりません。そしてその次ですね。参加しないって言ってるんだから、いつやるのか、どこでやるのかっていうのはあまり関係ないんですが、一番下見てください。参加できない人について書いてあります。なのでここを見ると、参加できない人は記念品代だけを7月中に払ってくださいと書いてあります。7月中っていうことは、まあ7月の間ですね。8月になる前にっていうことなので、だから答えは、3だね。7月8日までに返信して、7月31日までに記念品代を払う。これが答えです。さあ次の問題いきます。次の問題は、問題で聞かれていることが、嬉しいことについてですね。この問題、嬉しいこと、つまり、この文を書いた人の気持ちについてですね。気持ちとか意見が問題で聞かれてたら、ちょっとね、問題が簡単かもしれません。なんでかっていうと、こういうテストで出る問題って、大体人の気持ちとか意見とかがわかりやすく最初とか最後に書かれてるんです。なので、問題で気持ちが聞かれてたら、とりあえずこの本文の最後見てみてください。そうするとその人の気持ちがわかるかもしれません。この問題はこのパターンです。最後のところを見ると、それでね、答えがすぐわかります。一番最後見ると、本当に嬉しかったって書いてありますね。日本語は大体ね、人の気持ちって、その文を書いた人の気持ちとか意見って最後に書くんですよ。だから、本当に嬉しかった。この部分を見ると答えがよくわかるんです。どうして嬉しかったのかというと、客のことをよく考えたサービスだって言ってますね。だから、この人は、ホテルのサービスについて、ホテルのサービスが嬉しかったって言ってるっていうのがわかります。はい、これで本文を見て、 男の人にどんなサービスがあったのかっていうことを探せばそれが答えです。なので、本文の真ん中よりちょっと下ぐらいですかね。ホテルに電話をして、そしてホテルがしてくれたこと。答えは3のホテルが書類を捨てずに残しておいてくれたことですね。これが答えです。さあ続いて、問題4の最後ですね。これも結構簡単なパターンです。なんでかっていうと、問題文を見ると、この文章を書いた人はどんな人が芸術家だと考えているか、考え、意見です。意見が聞かれたら、さっきも言ったように、最後を見たら大体意見が書いてあるんです。で、じゃあ本文を見ると、やっぱり最後に意見が書いてあるんですよ。一番最後、芸術家なのではないでしょうかと書いてあります。このね、最後のなのではないでしょうか、これでしょうかって疑問の形、質問の形で書いてあるけど、こういう文でなのでしょうかって書いてあったらそれは疑問じゃありません。質問してるんじゃなくて、私はそう思いますって言ってるのと同じです。だからここが最後の一つの文がもう答えです。だから答えは子供の心を持っていて、そしてそれを音楽とか絵にする人、それが芸術家です。なので問題文見ると答えは4ですね。子供の心がある、そしてそれを音楽とか絵にできる人っていう意味です。もうね、何度も言うけど、この気持ちとか意見が聞かれたら、文の、本文の最後の方を見てください。大体ね、この辺に、文を書いた人の気持ち書いてありますから。これがね、読解の覚えておくべき技術の一つです。これからいろいろな読解の問題、解説していくと思いますが、その中でいろいろなね、読解の技術とかテクニックとか何か説明すると思いますが、この意見とか考えとか気持ちは、まあ大切なものは最後に来るんだっていうことをぜひ覚えておいてください。はい、じゃあ今日は、問題4これで終わりなので、ここまでにしたいと思います。続きもまた時間があったら解説したいと思いますので、楽しみに待っていてください。じゃあ今日は終わります。さようなら。